経済総合分析手法です。本日は日本の国際地位ブランディングについてお話ししたいと思います。一昔前までであれば日本は確実安心、そしてどこかの国に比べてはるかにきちんとしているというだけでブランドがあってどんどん売れていったり、商品も売れますし、プロジェクトにもどんどん参画できました。けれども今の時代はだから価格競争であったりとか派遣競争であったりとかということに巻き込まれています。でさて、だからあとは外需と内需という考え方ですね。外需というのは外からの需要に応える、内需というのは内からの需要に応えるということですね。アメリカなどは意外とその内需の国ですね。つまり石油の消費量とかも多いです。で中国もそうですね、内需の国です。で外需というのはだから小さな国土で外からの期待に応えていく、シンガポールなどは最たる例でありましょうね。で日本はどちらの目指すべきかということなんですけど、日本はだから少子化が進行していますから、なかなか内需というものに期待をできないということは外需というものに期待をしていくことになるんですけれども、だから外需というものの産業のこれからの立ち上がりということで考えると、だからその IT サービスですね、 IT サービスというものは世界中からアクセスができるので、それは非常に外需であるということですね。でアメリカの中でもだから Facebook や Google といった IT 外需サービスというものと、他の古典的なオールドビジネスというのはその内需型であったということですね。でその外需というものはなかなか非常にエリート主義でありまして、なかなか人材が雇いきれないというところもあるかと思われましたけれども、だから Facebook や Google などはだからまた人材を採用しつつあるということですね。でそのアメリカ国内でということでいうのは大きな側面ですが、イギリスなどにも、だから進出をしていきつつあるということですね。人材の採用だが、イギリスというのはだからブレクジットということで EU からの独立ということが言われていたんですけど、また独自の外需での展開というのが始まっているようですね。でそういったことで日本もその外需化すべきかということになってくるんですけれども、外需ということで言うと、例えばだから観光リゾートというのは外需であろうとですね、お客さんが外から来るという期待に応えるということですね。でそこでだから展示会やシンポジウムなどを開けば、そこをきっかけにしてまたその外需のハブというものになれるということですね。なかなか魅力的な提案ではあります。ただし日本は内需を捨てることも捨て切ることも残念であるなと思います。でそのフィリピンという国はなかなかその外需も内需もあるなと思うところがあります。やはり香港、シンガポールという非常に外需都市というものに囲まれて育ってきたので、そういった面も持っています。で EU というのは内需の国になりつつあるわけですね。国という組織ではありますけれども、でその内需というものだけではなかなか需要を満たしきれないということですね。で外需というものがだから人口減少などといった局面においては、それを補うことができる大きな力であるということが言えます。でこの外需と内需のバランスというのがやっぱり大事でありまして、それはその合わさってくると非常に強いなというのは香港とかですね。香港はだからあの日本、中国の一路一帯シルクロード構想にも協賛しつつ外需ハブにもなろうとしているわけですね。外需ハブというのはだから例えばもう空港でいうとだから香港経由の国際便が非常に多い、そこをトランジットしていくというのも外需でありますね。であとは IT サービスがやはり外需に適しているのではないかということですね。香港はそれも非常に盛んであろうと思います。日本の中ではその大阪がそれに向かって動きつつあるということですね。でそういった専門家の方が大阪には働きかけてもいます。ただですね、だから外需というのはさっきも申しましたが、その少人数制的でありまして、なかなか雇用の裾野が増えない可能性があるということですね。それは留意しつつ、つまりだから内需というものもしっかりと見据えていくということ、日本独自のだから内需というものもローカルな内需というのを大切に伸ばしていきたいところではありますけれども、それにはその安定した地域運営というのは大切でありますね。日本はだから気候風土というものをおもんぱかるべきなんですね。 この南洋で非常にその台風などの進出が大きいってことですね。台風などがやってきて温暖湿潤であるこの気候を生かした内需産業というのもあってもいいかなとは思います。でそれに加えて観光ですね。観光というのはまあ外需でもありますということですね。日本にもだから日本の気候風土を生かしたような環境観光産業ですね、これはどんどん果たしていくといいかなとは思います。でそういった面ではだからまあハワイも参考にはなるかなとは思うんですけれども、フィリピンという国は非常にその観光という意味においてもやっぱり研究してきた面もありますね。商業都市でありますからね、基本は商業都市であるので人口密度が高く、まあハワイに比べればなかなか観光というよりか商業のに傾斜した国ではあるのですけれども、日本もだから観光だけをやってきた国ではないので、なかなか参考にする場合には、まあ、フィリピンは参考になる可能性が高い。シンガポールもそうですね。シンガポールと日本を比べてもシンガポールは国土が狭く外需に特化してここまでやってきた。それをなかなか日本に全部導入するというのは難しい。日本というのは国土的な厚みがありますし、その国土的な厚みという面で類似しているのも、まあ、フィリピンであります。そして歴史的なつながりも昔からフィリピンとはあります。ですからまあシンガポールがいいよという声は重々承知しておりますが、やはりあのフィリピンというものをもう少し視野に入れていきたいなというところです。でそのそこにおいてもやはり外需と内需のバランスということを僕は訴えたいですね。バランスが大事なんですね、何にしてもね。外需とだけでも素っ気ないし、内需だけでもその起点が効かないということですね。人口減少の時に内需の政策をとってもなかなか経済のアンバランスは治りませんということです。まあそれ塩と胡椒でも言えることでしょうけど、やっぱりの国家の体系というのは内需にはあるのでしょう。ただしそこにおいてやっぱ国際交流、そしてその国際的な知名度をぐんと上げる手法として外需は非常に大きな意味を持っている。で IT というのはだからこの外需産業というものを非常に押し上げたってことですね。ですから IT 以前で外需産業といいますと、だから船飛行機のトランジットですね、乗り継ぎということです。貨物を経由していくということが、まあ、外需産業の発端、外需商業の発端と言えるでしょう。で今それは IT において最先端に進歩しつつあるということです。ではデータセンターとかデータ技術の開発であるというものは、この需要は世界中からやってくるので、これを外需グローバルというということですね。でその外需グローバルというものはこれからの鍵になる。ただし内需も忘れずにということです。国家の体系というのは内側から起こってくるものであるので、それも重々忘れないようにということになります。何でもそうです、外と内というもののバランスがやっぱり国全体を考えるときには大事ということ。なのでフィリピンというのはだから国の厚み、地理的な厚み、人口の厚みとか、そして気候風土まで似ている。やはり参考にすべき点は多いというか、参考にし合う点が多いというべきでしょうね。そういったあの非常に深い関係を持ったフィリピンとの関係というものに感謝する次第であります。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。